こんにちは、今日は、大変大勢の人で、これで昼、今の時間と夜合わせると結構なメイクアップで246、246、324、36の40、あ、やっぱり45人になりますね。夜も合わせますと、昼間はちょっと少ないですけども、夜の部と一緒に合同で、私ちょっと昼間ないのかなと思ったんですけども、昼も出て夜もまた出る人もいるみたいですけども、私出ませんのですいません、申し訳ございません。頑張ってください。今日は、今日本の周りでもそうですし、世界あちこちでドンパチドンパチで、ちょっとやりすぎで、ロータリーの一番最後のとこに、クオンの平和っていうのがあるんですけども、人間って動物って弱肉強食って言いますか、動物もそう、植物もそうらしいですけども、いつなったら平和になるのかな。これ平和でないから、むしろ望みで久遠の平和って言ってるんじゃないのかなって思います。人間生きてる限りやっぱり争いは起こるんですね。こんなにだけど最近あっちにもこっちにも変なのがいっぱい出てきて、ちょっとなんか嫌な感じだなと思います。なんとか収まってくれればいいなと思っております。ちょっと別な話なんですけど、この前津波来て、ネジが、海水かぶったんですね。でみんな枯れるかなと思ったら、枯れないでまた生き返って、でそしたらそのネギがすごく甘かったんですよね。それで、あ、じゃあそういうやり方しようかなってことで、消毒する散布機で海水を10分の1くらいに薄めて、でかけたんだそうですね。それやっぱり焼きネギにしてもそのままネギ食べてもやっぱり甘くなるんですよね。私もそれ聞いて、あ、じゃあ私もやってみようと思ったのが、温泉、うちは温泉が塩塩分が濃いですよ。だからやっぱり10分の1とかそこら辺に薄めて、噴霧器で試しにちょっとやってみようかなと。石井さんもネジ作ってるから試してみてください。結構美味しくなるって話でございました。今日はタクは、山田君、じゃあ早めに終わりますんで、あとゆっくりやってください。お願いします。ありがとうございました。
引き続き関係報告申し上げます。
こんにちは。それでは幹事報告させていただきます。2016年17年度 RI 第2560地区の、ガバナーノミニーが決定いたしました。田中正春氏、長岡西ロータリーでの方でございます。続きまして、安中ロータリーより、50周年の、周年式典並び祝賀会のご案内が来ております。日にちは4月の12日日曜日、受付、13時30分式典14時から14時50分アトラクションが、15時から15時50分、祝賀会が16時から17時30分、これの一応予定しております、人数は一応登録人数が40人とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、去年も行きましたアンナカロータリーアラムニの、モーツワルト公演、3月の21日土曜日、3月の22日日曜日、アンナカ市文化センターで行います。これはロータリーと去年と同様ロータリーとしてではなく、うちのクラブの一応行ける方だけっていう形で、させてもらいますので、これも後ほど皆様に、ご案内差し上げますので、行ける方よろしくお願いいたします。続きまして RI 第、2560地区、第一分区第3回会長幹事会のご案内が来ております。私と小山会長が、行ってきます。今回の、会長幹事会の場所なんですが、中条の魚田でございます。佐渡南ロータリークラブ40周年記念式典のご案内も来ております。5月の16日、国際佐渡観光ホテル八幡館。続きまして、柴田中央高等学校より、先ほどじゃない行いました、第34回チャリティーキャンペーンの、ご報告とお礼が届いております。幹事報告以上です。
残りあるんですか？はい、引き続きの委員会報告ということで、ローテリーライダーの既読も来てないけど、神田君。
はい、皆さんこんにちは。名越さん、デザートありがとうございました。余ったやつ私いただきました、ありがとうございました。先週14日にですね、ロータリー財団の説明が東京ホテルで行われて、私と木戸幹事長でしたで行ってまいりました。でロータリー財団というのは一口に言うとですね、公益法人です。ロータリーと全く別組織だと思って考えていただければいいということであります。ましてやですね、アメリカの公益法人ですから、いかに手続きが面倒でいかに公平に扱われるかというふうに考えていただければいいと思います。でもう一つですね、大きい弱点がありましてですね、3月もしくは4月にですね、そのロータリー の財団に申請する補助事業についての申請をもう決めなきゃいけません。そうすると完全にですね、タイムスケジュールが崩れてしまってまして、やっぱ複数年の委員会でないと対応できないというふうな形になっております。で、あるロータリークラブ、これは財団の副委員長を出しているクラブがあります。これは柴田ロータリーがありますが、財団の委員長をですね、会長エレクト、エレクトの前ですね、翌々年の会長さんで、その副委員長をそのまた次の会長さん予定者という形にして、事業を長期的に見たときに、その年のエレクトとその翌年のノミーとその次という形で3人で連携プレーをして、事業をやっていこうという形でやっております。ちなみに、ちょっと国は忘れましたけど、確か腎臓透析の事業を行ってですね、補助金を柴田ロータリーさんはもらっていました。まあ、その資料はたくさん幹事予定者、大堀、大堀君に間違えました、広尾幹事予定者が持っておりますので、もしご質問とかですね、あと我々の方でも情報提供いたしますので、活用していただければと思います。以上です。
はい、引き続き状態情報から。
いや、監督にたけんのね。はい、情報委員長の鈴木です。すでにご案内通りですね、今日は6時半から両山さんで、露伴会議を開催いたします。今現在17名の参加をいただいております。もし今現在ですね、まだ参加してみたいという方はバッテンであってもですね、私の方に言ってくだされば参加の丸付けに変わりますので、一つよろしくお願いいたします。内容につきましてはですね、6時半から7時まで30分間、まあ本来であれば1時間触れたいところなんですが、次の会があるそうなんで一応30分間だけ、肌 衛委員長の方からですね、基調講演ということで、ロータリーに入会してからの感動と、あと感銘を受けたことあれば、それをもとにですね、30分間だけ基調講演いただいて、あと10年未満の方を対象にですね、意見交換して、それを私はもう参加しながらミーティングしていると、こんなストーリーで考えておりますので、ぜひ、よろしくお願いしたいなと思っています。一応6時半から時間厳守と思って開会いたしますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、引き続き新聞委員会から長谷川委員長。
新聞委員会長谷川です。皆さんちょっとお詫びがございますので、一言ご報告させていただきます。来週の、2月25日なんですけれども、競馬の県大学のチアリーダー部の皆さんをご招待して、ちょっと講演していただく予定だったんですけれども、都合により、参加できないということになりましたので、なしになりました。大変申し訳ありません。以上でございます。
はい、じゃあ出席委員会の方から。
はい、すいません、じゃあ出席委員会の方をお願いします。1月28日、回数50、出席者数35、当日欠席者15、メイクアップ6、修正出席率 82%、 2月4日、回数50、出席者40、欠席者10、メイクアップ2、修正出席が 84% でした。当日18日は33名の出席者で、欠席者が今のところ17名でございます。以上です。あ、それと忘れました、先ほどロータリー情報委員会の鈴木さんから今報告があったとおりなんですが、うちの委員長からも一言言っといてくるということだったので、よろしくお願いいたします。以上です。
隣の入り口です。どうも。それでは佐藤貴一君。まだ2月、昔は屋根に道路脇に雪がたくさんあったのに、ほとんどないことがいいことなんでしょうかね、ということでタクシーになりました。小泉茂君、2クラブ合同例会出席できなくなりました。ごめんなさい、ミクチになりました。ババレイコ君、父の葬儀に際しまして、わざわざご回想を賜り、厚く御礼申し上げます。とてもありがたく、心強い思いでいっぱいでございました。10口いただきました。最後です。富永哲臣君、申し訳ありません、早退させていただきます。2口いただきました。ありがとうございました。 はい、いよいよお待ちかねの桜の時間であります。今日はギリギリみんなに心配させた山本君が無事、ね、来ていただいて、宮野さんがね、一言したこと多分あると思いますので、そこからまずご紹介兼ねてお願いしたいと思います。
プログラム長の宮野です。大変心臓がバクバクして責任取って私がやられてないのかなと思いましたけれども、まあ半過ぎに、山本さん来ていただきます。全プログラム委員長でございますので、無届け欠席はないと思いまして、まあ安心して待ってたところでございます。まあ大変お泣きかけますけれども、タックラの方よろしくお願いしたいと思います。ただ先般申し上げましたけれども、タックはお願いしても断られます。本当にいや、タクワの日に出れませんなんて、そんな話ですし、ぜひとも頼んだ時には心よく引き受けお願いしたいと思います。名簿等をチェックしながらお願いに上がりますので、再度申し上げます。よろしくお願いいたします。じゃあ宮本さん、お願いいたします。
はい、
はい、今日たくわのあるのをすっかり忘れてまして、何にも
用意してきてませんでした。それでちょっとあの車について、まあ自分の分野でありますのでちょっとお話ししたいと思います。あのまあ例えば今あのハイブリッド、まあ今ディーゼル、あのまあホンダさん、トヨタさんが今ハイブリッドを始めまして、もう2年近くなりますかね。それからあの日産さん、鈴木さん、あのハイブリッドシステムって言っても、あのスマートハイブリッドという、皆さんちょっとあれ、うん、ちょっとまあ普通の、まあ、トヨタホンダさんのハイブリッドに関してですけど、まあ、あのエンジンとあのモーターが別々になってて、それであのモーター用のバッテリーを積んでるっていうのが今までのあのハイブリッド、トヨタホンダ方式のハイブリッドシステムだったんですけど、あのここに来てあのスマートハイブリッド、まあ、日産さんと鈴木さん、が開発したっていうか、まあどちらも同じなんですけど、あのオルタネーター、発電機を、ジェネレーターって言いまして、ちょっとジェネレーターっていうかな、発電とモーターを一緒にして、それでベルトで駆動するという方式を、これがスマートハイブリッドシステムで政府に認められまして、こういう方式を取っています。まあ日産さん、鈴木さん、まあコストはまあオルタネーターって発電機を変えて、その充電するときは充電して、加速の時にだいたいこの、まあオルタネーターって馬力なんですけど、だいたい2馬力くらい、それぐらいでサポートしてやるっていうんで、体感できないくらいだと思うんですけど、今それの他にその時にエアコンを切ったり、電気を発電しないので、まあ、実質的には4馬力ぐらいが、こう体感できるかなというぐらいなスマートハイブリッドというものを採用しています。まあ、今松田さんは今トヨタさんのそのままシステムを移行して使うそうです。松田さんは自分のところでハイブリッドは開発しないそうです。なぜかというと、ディーゼル、今デミオ、デミオのディーゼルが27リッターぐらい、それでお客様の意見を聞いたら、もう燃費はいいということで、加速とかそういう車本来の性能に戻してくれっていうことがいっぱい意見ありまして、松田さんはそういうことは当分、まあ今現在ではしないそうです。自分のところでディーゼル1本で今のディーゼルを開発しているそうです。まあ、そんな感じで、まあハイブリッドシステム、スマートハイブリッド、ちょっとこの辺でちょっと終わらせてもらいます。それから今現在のいろいろ車に衝突安全ボディ、いや衝突ボディじゃなくて衝突自動ブレーキシステムというのが、まあ、これも一番初めて、これはホンダさんが開発したんですけど、それがまあ10年経ちまして、それから今そういう、こう、うん、開発しまして、衝突喧嘩ブレーキ、まあ、システムなんですけど、一番初めは止まっちゃいけないという国の方の方針で、本田さんは止まれる風にはしなかったんですけど、1年後トヨタさんが同じの出したら車の目の前で止まるように運輸省が OK 出しまして、本田さんは止まっちゃいけないって言われたんで止まらなかったんです。その次にトヨタさんが出したら止まっても安全、衝突するようだったら止まってもいいっていうことを要請を得まして、それからもう今まで開発が進みまして、今度去年12月なんですけど、国の方からそのブレーキシステムがどれぐらい効くのか、各メーカーによって全然
基準がまちまちだということで、この車が何点評価で何点っていうのがインターネットで出てます。ちなみになんですけど、はみ出し、女性のはみ出ししないようなシステムというふうに2点で細かくやってます。でトヨタのレクサス、あれこれ、40点満点で、レクサスと日産のスバル、これレヴォーグが40点満点、これは最高得点になります。衝突軽減装置と車線逸脱装置っていうか、これちょっと点数分かれてまして、片方が衝突しない方の点数が32点、路線をはみ出ないようなのを8点で、で合計40点満点で評価します。よく今手についてるやつ見てみますと大体10点以下です。ぶつかるんで皆さん注意してくださいね、これ。トヨタさんと日産さん、使ってるのはまあどちらかというと電波方式というか、右波とコア、右波と赤外線、多いやつだと3つぐらいセンサーつけてます。その距離によってやっぱり得意不得意がありまして、赤外線だとやっぱり10メーター以内かな、で右波だと100メーターぐらいまで感知できるんですけど、まあトヨタ日産はこうそれを複合して衝突しないように、スバルさんはもうアイサイトでやってますんで、カメラで距離を測って、それで自動でぶつからないようにしています。レヴォーグがなんで点数、レヴォーグというかスバルの他にもフォレスター、インプレッサーありますけど、ちょっとそれでも点数ちょっと低めに出てますけど、今までトヨタ、スバルなんですけど、白黒のカメラを使ってて、信号とかのあれを確認できなかったのが、今度はカラーカメラを装着したんで、点数がまあいくらでもないんですけど、まあ、39.9 とかいう点数で39点台なんですけど、満点にはなってません。まあシステム上の向上とかまあいろいろあるんで、その点は毎年毎年点数が上がってます。大体乗用車に関してノート、アテンザ、テクサスの NX、カムリ、あとアクセラ、オデッセイ、レクサスの IS、まあハリア、アウトランダー、この辺はみんな20点台です。 K に関しては10点ぐらいしかないので、逸脱装置ですか、路線変更のとこのシステムはありませんし、本当の間近になってセンサーが働くっていう、まあシステム的に言うと金額でいくと3万円とか4万円台のシステム使ってるんで、そんなに性能を求められるとあれなんですけど、今実際買うとよく読んでくれてぶつかりますから、過信しないくださいっていう署名もらうそうです。まあ全部そういう装置に関してはメーカーはぶつかることを想定して全部契約者に書面もらってくださいって、それでぶつかるというふうにもう補助機構でやってるんで、そんなに過信してはいけませんって。でうちでよくスバルさんのアイサイトで壁のとこにいると認識できなくなります。カメラで見てるのも白い壁のとこに思いっきり行ったら思いっきり突っ込んで大破したそうです。障害物があってよそとの距離を測りながらやってるんで、カメラで白いとこに思いっきり行くと
あの反射で読み込めませんやっぱりあの車の大きさだいたい 1.4メーター、まあ、径が 1.4 メーターで大型が 2.3 メーター、高さが、まあ大型が高さはあんまり関係ないんですけど、まあ、高さが4メーター10かで大型が4メーター10、まあ、径だと1メーター2、30っていうのが、まあ、1メーターぐらいがからあるんですけど、その辺ののがあって距離で計算してるので、思い切り壁どこ突っ込んでいくと、計算しきれなくてぶつかって大破したって事例がなんか2件ほどあってすぐ連絡来ました。絶対そういう風にしないでくださいって。なんか農協さんの倉庫みたいな白いとこに思いっきり行ってぶつかるから試ししろって言ったら、思いっきり行ったらそのまんま思いっきりぶつかったそうですメーカーではビニールでできた車型のやつをちゃんと配布してそれでテストしてください、まあ、後ろはもう十分間隔を空けてくださいということで、まあ、障害物と、まあ、その間はもう20メーター30メーター空けてから障害物を置いてテストしてくださいっていうふうには通知があったんですけど、その人はどこでも大丈夫だろうってこんな感じでやったそうです。本当に今日何にも考えてこなくて申し訳ないけど、まだ時間いっぱいあるんですよねはい、あ俺ダメだなでそれもうちょっと車の話させるやな一応まあそんな感じで水泳最近また車の燃費がだいぶ良くなってきたなと皆さん思われると思うんですけど、まあ進歩しているのと、まあ、昔うちらが、まあ、車乗り始めた頃皆さん思ってると思うんですけど、そんなに燃費悪くなかったんですよね、キャブの時期でも。私も車乗ってもリッター14、15の当たり前で走ってました。その後排ガス規制とかいろいろありまして、本当に車業界の中ですごい燃費が落ちまして、その後今になってそういういろいろなものがクリアして、次に今だいたい充電器ですね、あれは必要な分だけ充電して、あと通常は充電してません。バッテリーが少なくなると充電するっていうシステム、まあ、全車種、まあ、乗用車に関してはほとんどかな、ついてないのがないぐらいに今もうついてます。加速とかそういう時にやっぱりオルタネーターとか充電器がありますとやっぱり加速が悪くなる、そういうのがあって充電しないようにしています。まあエアコンその他使っている時はまあ常時充電してるんですけど、それ他にまあ昼間走ってる時はまあほとんど充電しないようなシステムになって、その分ちょっとバッテリーに負担がかかってます。で今のバッテリー皆さんわからないかもしれない、わからないと思うんですけど、ちょっと昔から鉛バッテリーから今カルシウムバッテリーとかバッテリーの内容が変わりまして、性能曲線が一気に鉛バッテリーと違いまして、限界が来るとストッと落ちます。それと一回本当にスイッチ入れっぱなしにしてバッテリー上げてしまうと 20% 容量落ちてしまいます。戻りません。専用の充電器で何回も電圧上げたり下げたりしないと、その一回上げてしまうたんびに 20% ずつダウンします。まあ鉛バッテリーとは違うんで、そういう特性のあるバッテリーに今なってますんで、それでいきなり昔はもうバッテリーちょっと弱かったなって思っててもエンジンかかってたりしますけど、今いきなりスタートは回るけどエンジンかからないっていう状態にもなります。なぜかというとスターターなんですけど、昔はダイレクトでスターター回してましたけどエンジンに、今はギアを入れて回してるんで、ある程度回転数が上がらないと あのスタートを回ってると足首は足りなくなってエンジンかからない状態になるときもあります。今の車はどちらかというとそういうスタートも回るんだけどちょっと回りが遅くなってあのバッテリー容量が少なくなるとエンジンかからない状態にもなりますので皆さん十分注意してください。あとまあ車のことが根源問題まだだよな、まだ13分じゃ10何分ですけどなんで今日休憩しに変わったんかな普通1時からっていうのにもう質問だ、うん、はい何でしょうか。はい、
つまり時速35キロ以下でないとダメだという、そういう経験があったのか。
35キロっていうか、まあ、20キロ以上とか
20
キロ以上にならないと作動しない。あの各メーカーでそれがあの全部がそのスピードで各メーカーさんでやっても大体20キロくらいで作動するようにしてます。20キロ以下だと、まあ、ブレーキの方が 2,3 メーターで止まるぐらいな距離なのでそれぐらいな設定にしてます。まあ徐行してる時はまあ、すぐ止まるんで20キロ以下だとまあ、あ、それで一つ思い出すな。あ、つい最近あの一番車やってまして、今だいたい車でバックカメラついてますよね。そうするとバックカメラついてるのに横ぶつける人がやたら多いです。あのカメラだけ見てて、あの右とか左見てなくて、それで後ろの端っこ、あのよくそれで家でぶつけます。家の駐車場で子供が物を置いたり親父じいちゃん方がその辺にこう箱を置いたりすると何でも見てないでそこでぶつける事故が結構ありますね。皆さんあのバックカメラとかサイドカメラ見てるようで、まあ見てないんでしょうね。うん、家で車庫を入れる事故が非常に増えてます。駐車場でぶつけることはほとんどありませんけど、自分とこの家の、まあ、うちの家らの近辺ではみんな農家やってたり、まあ、自分とこで、野菜の栽培その他やってますんで、小屋の中に何かしら物を置いてあります。そうすると、その物を置いてきて、じいちゃんこの辺こうポッと置いたり、ばあちゃんこの辺ポッと置いて、いつもの感覚でバックすると、その時にすぐぶつけたりしますんで、皆さんそういう、見てるようで案外こうドアミラーの確認しかしてないんだなって思って見てます。まあいくら車がハイテクなって何しようが後ろにあまりセンサーついてる車ありませんので、まあ、一時期センサー、ついてる車があったんですけど、つい最近またセンサーついてる車ほとんどなくなりましたね。そういうのも、まあ、上からのバードビューで上から車が全部見えるシステムもありますし、でも人間って曖昧で案外見てるようで見てないんだなと、うん、はい、
今車載カメラ、
はい、はい、
いいメーカ
ーで、ああ特別車載カメラに関してなんですけど、つい最近非常に画素数が増えまして、綺麗に映るようになりました。昔は全然見てても何が何だか分からないナンバー読み取りもできないないっていうのがありまして、よく、まあ、日本で、まあ、ロシアでちょっと隕石あれ全部ほとんど車載カメラの映像です。で日本で九州で隕石が飛んでる状況、あれもほとんど車載カメラで上の方見てます。うん、車載カメラはもうほとんど性能上がってるんで、夜昼間はいいんですけど、やっぱり夜に関してちょっとまだ車載カメラがなんていうの、まだはっきり映らないっていう状態。ロシアの隕石でなんであんなに、ちょっと話ずれますけど、なんであんなに映像があるかというと、ロシアで、まあ、 欧米もみんなそうなんですけど、謝ったら負けだということで、あのごめんなさいって言わないんで、あのその現場現場で、証拠を出さないと、もうみんな起訴になったり、いろいろやっぱり、難しい問題があって、それで車載カメラがもう、ロシアで 97% かな、ついてるそうです。まあ、そういうことで、まだ日本はそんなにでもないんですけど、やっぱり、欧米諸国は謝らない文化で、昨日もテレビでやってましたけど、謝った方が負けみたいな、そうすると謝った方が支払いするような感じありますので、その辺がやっぱりなちょっと日本とは違うな。日本だと車載カメラはほとんど、今タクシーとかだとほとんどついてますけど、他にまあぼちぼちつけてる人いますけど、まだそんなに普及してませんね。まあ価格帯としては今2万円もあれば、車載カメラ自体は2万円もあれば結構いいの。まあは2万円ぐらいで結構性能のいいで、よくてナンバー見たり、そういう事故の状態をが見れるような車載カメラなんで、特別そんなにメーカーこだわらなくても画素数も十分ありますので、そんなにメーカーにこだわる必要ないかなって。はい、
私車はあまりよくわかんないですけども、
はい、
電気自動車にしても買い取り所にしてもバッテリーあるわけ
です。あります。
でそのバッテリーってどれくらい持つんですか。それも、もしバッテリーがダメで切り替えなしでエンジンだけで。
今ハイブリッド の宮野さんから言われたんですけど、トヨタのハイブリッドシステム、バッテリーなくても充電用 そのモーターのバッテリーと始動用のバッテリー別についてますので、ハイブリッドシステムの充電用のバッテリー270とか300ボルトぐらいまで上がるんですけど、そのバッテリーがなくてもハイブリッドシステムに関しては走ります。エンジンの補助用のバッテリーでエンジン始動しますので、スターターついてます。基本的に。普通の通常ではスターターは使いません。ハイブリッド、トヨタ、ホンダさんのハイブリッドは。走り出すときにはもう、モーターで走って、ある程度加速してから、それでクラッチつなげてエンジンかけるというシステムなんで、そういう、時のので、スターターは必要ないんですけど、何かあった時のためにスターターを回すためののがありますね。多分ずっと使わないと思います。それとバッテリー、まあトヨタさんとホンダさんのバッテリーなんですけど、まあ、メイドとしてはメーカーでは10年10万キロぐらいをメイドに考えているそうです。まあ、一番初めのバッテリー、プリウス出た時なんですけど、まあ、3年4年でダメになったのがいっぱいありましたけど、つい最近の、まあ、今3代目のプリウスかな、それになってからは、まあ、バッテリーの一番初め作ったのはやっぱりちょっと厳しくバッテリーチェックするようなシステムを組んでたんで、ちょっと落ちただけでもやっぱり異常が出るというふうな設定だったんで、それでバッテリーがすぐダメになるというのがありましたけど、今そういうのでバッテリーダメな、まあ、10年10万キロをめどに、でも今バッテリーだけでも10万ちょっとかな、うん、一番びっくりしたのは日産さんも1回だけハイブリッドシステム作ったことありましたね。そういう日産のなんだっけな、ちょっと忘れましたけど、そういう方式作ってバッテリーの値段聞いたらびっくりしたことありました。バッテリー200万だったそうです。はい、
あのさ、今はバッテリーがどうな
の、はい、
ガソリンがなくなった時はすぐ
に何車ガソリンなくなると走りませんね。
いや、っていうのは、
はい、
マーターについてるとさ、
うん、
その子重くなったらさ、
はい、
燃費悪くなって、その10時から 爪だ
ね、はい、
ところが田舎行くと、
はい、
スタンドがほとんどないですね。
私思うとそうやってる人たまにいます。はい、その都度ガソリンスタンドに行くんだったら、車は皆さんはあれなんだと思うけど、日本の車は比較的軽く作ってあります。日産でもトヨタでもどこのメーカーでも、それに対してドイツの車、特に BM とかワーゲン、まあベンツもそうですけど、日本の車と比べてもやっぱり300キロ400キロ下手すると400500キロ同じ排気量で重いです。まあ、向こうはアウトバーンがあるので、その時止まらないとそんなに重量が燃費に加算されてこないんですよ。走り出して定時走行であればそのエンジンの性能でほとんど走るので、そのリッター何キロっていう風に出てるのはやっぱり止まったり動いたり止まったり動いたりする時にやっぱり非常に燃費っていうか燃料食べ燃料使います。その都度ガソリン10リッターずつ入れてそのガソリンスタンドに行ってる距離考えたら多分満タンにした方が俺はいいと思います。その都度10リッター走って知り合いのとこ行ってまたガソリンスタンド行ってまた入れてまた戻ってきて、そういう風なのでやってると、まあ、確かに燃費は多分、10リッター走る車で10キロ、まあ0.、まあ、ガソリンの比重からすると 0.82 とか8いくつです。実際今だいたい40リッター50リッタータンクで、50リッターのタンクで満タンにしても5橋40キロ大人はまあ1人分ありません。そういうことを考えてその都度ガソリンスタンドに行くとその分燃費はいいなんですけど、俺はそういうのは
僕はなってないんだけど、
うん、
もう一回質問、
はい、
横道にそれだからたまたま油、
はい、
油ねえなと、
はい、
探すんだけどなって、
はい、
だんだんポカポカポカ始まって、
ああ、
ね、それで、おい、油なくなっても、そのままバッテリーの方で走ってくれるんかいなと。
ハイブリッドの
部分ですね。
ハイブリッドで、まあ、トヨタさんとかホンダさんのブームは1キロ走りません。
油がない。
はい。充電バッテリーだけはあれは加速とかそういう時の補助的な部分で、通常40キロで走っている時にたまに切り替わりますけど、それは充電満杯になったのを1キロ走りません。1キロ走りませんので、ガソリンないっても走るのは電気自動車ぐらいです。あ、それとつい先ノート電気自動車ありますけど、今リッター充電で電気満タンにして、それで170、一番初めノート出た時が150キロかな、大体走るんですけど、電気自動車今180キロぐらいまでちょっと伸びたかな、バッテリーも小さくなりました。それシステム的にもちょっと変わりまして、それぐらい走りますけど、冬場半分しか走りませんので、何が一番電気食うかって、まあ、日産のノートなんですけど、ヒーターが一番もろ電気食うそうです。それでヒーターで室内に全部送るのをやめまして、ノートの場合は電気はシートの方に電熱線入れまして、そっちの方で温めるようなシステムに変更になってます。まあその分自分が温かくなればそれでいいんで、その辺のシステムは変更に、まあ今のねボタンを押すとシートだけ温まるのがあるから、そういうシートに変えて燃費上げてますね。まだちょっとありますね。さて何言おうかな。いや今
電気自動車のシステム自体は高くないんですけど、やっぱりバッテリーの値段です。システム的にはもうモーターはギアも変速機がないんで、モーターっていうのは低速トルクが非常にあるんで、で、そういうシステム一切いりません。低速がトルクがあって、高速になるとトルクがどんどん落ちるっていう特性があるんで、その辺で電気自動車はもうモーターがあれば別に他の、減速機、ちょっと変速機必要なんですけど、変速機必要ありませんので、その分だけモーター、バッテリーの重量でなるんで、バッテリーが安くならないと、今いろいろなその電気も効率、電気屋さんよく分かると思うんですけど、充電するときにやっぱり効率 10% とか 20% 落ちるし、その電池からいくときもなんか何パーセントか落ちるんだそうです。私よく分かりませんけど、そののがあって、そういうふうなのがありまして、今なるべく効率のいいその変圧器を開発しているそうです。いろいろ電池もそうなんですけど、そっちの方が日本の技術があればもう 2,3 年わからないけどね
水素自動車
は、水素自動車ですか、またすごい、いや、いいよ、水素自動車なんですけど、今トヨタさん未来発売しました。これは化学反応で電気、水素と酸素で化学反応を起こさせてやるっていうこと。今リッター私1000円くらいかな、その水素がキロ当たり1000円前後の発売になるそうです。新潟県水素スタンドを作る予定が全くありません全くありません。水素スタンド作るのに大体5億かかるそうです。1箇所水素スタンド作ると、埋設からそのスタンドの、水素が一番危険な液体じゃなくて物質に入ってるんで、非常にスタンド作るだけでも大体5億ぐらいかかるそうです。新潟県で買いたい人いたら買ってもいいんですけど、その水素スタンドを行くために東京まで行かないといけないんで、でも水素は新潟県は作ってます。三菱ガス化学かな、あそこ大手なんで、あそこ水素スタンドを作るかもしれませんけど、あそこは三菱ガス化学のその水素作ってる中で大手なんで、あそこでは水素各メーカーに供給してますけど、水素を取るシステムも、鉄鋼、今まだあれだけど、鉄鋼、鉄作るときに大量に水素が還元されて出てくるそうです。やっぱり濡れてる鉄鉱石入れて還元すると水素が出てくるそうなんですけど、その辺もこれからの課題で、儲かれば鉄鋼屋さんも水素回収装置つけたりなんかすると、やっぱりちょっと濡れてると、ちょっと調べたんですけど、濡れてるって、炭入れたりすると、それで水素も還元されて、鉄と水素、水素はそのまま燃やしてますけど、それが回収される装置ができれば非常に安く水素ができるんじゃないかと思います。はい、全然まとまりない話ですけどありがとうございました。
大変ご苦労様でした。じゃあ、終了の検証開始お願いします。ご視聴ありが
とうございます。私も最近テレビ出て水素いいなと思って、ゴミの処理場とか牛とか豚のアイトカルも作れるそうなんですね。これからどんな風になっていくか分かりませんけども、山本さん、水槽のスタンド作ってください。よろしくどうぞ。じゃあ検証いたします。